神聖なる到来、ガザの岸辺でのジンベエザメの犠牲。深い苦しみの時代に、ガザの人々が飢え、封鎖、トラウマ、そして砕け散った希望と格闘している中、その海岸にジンベエザメが打ち上げられたのは、単なる生物学的異常ではなく、奇跡、神の贈り物、最も暗い時刻に、アッラーからの印のように見える。これは普通の海洋生物ではなかった。ジンベエザメ、リンクドンチュープスは、長さと質量で、世界最大の魚であり、海洋の穏やかな巨人である。しばしば、クジラザメと呼ばれるが、クジラ類ではなくサメ最大の生息サメシュミズを、ろ過するのではなく大型動物を捕食しない荘厳な存在。その純粋な大きさは畏敬と権威を呼び起こし、その出現をさらに深淵にする。それでも、ジンベエザメの打ち上げはほとんど前例がない。クジラやイルカとは異なり、それらは時々打ち上げられる複数の原因で、ジンベエザメの打ち上げは極めて稀である。科学的まとめでは1980-2021年の間に世界的に107件の文書化された打ち上げのみを記録し、平均年 2.5 件。それらの報告でも多くのものが部分的な打ち上げ、偶然発見された死体、または熱帯地域の遠隔ビーチである。この場合の不確率を増大させるのは場所である。地中海にジンベエザメの基地の定住個体群はない。この種は熱帯から亜熱帯個々の放浪者が時々地中海領域に侵入するが、それは例外で定着したものではない。決定的に地中海のどの海岸でもジンベエザメの打ち上げの信頼できる記録は以前存在しなかった。ガザのこの出来事は地中海史上初の文書化されたジンベエザメの打ち上げとして立っている。粗い統計的枠組みを試みるなら、これを想像せよ。地中海の海岸線は 46,000km に及ぶ。ジンベエザメは純粋な偶然で、それらの数千キロメートルのどこにでも打ち上げられる可能性があった。それでも、ガザの40キロメートルの海岸帯に着陸した細い帯、総周囲の1000分の1に過ぎない。打ち上げが均一にランダムなら、そうではない、ガザに着陸する確率は40.46000.0008.7 のオーダー、または 0.087% 1000分の1未満。しかしこの数字は寛大だ。実際、打ち上げは、ジンベエザメが生息する、熱帯海でずっと可能性が高い、地中海の文脈では事実上不可能。文書化された年 2.5 件のグローバル打ち上げを、地球のすべての海岸、または地中海に分散するのは、過度に単純化、この瞬間、これらの条件で、ジンベエザメが、ガザの小さな海岸線に導かれる、実際の確率は、効果的にゼロに近づく。それでもここにいる。数学以上に、この出来事に力を与えるのは、タイミングと文脈だ。ガザは、包囲されている。停戦宣言にもかかわらず、イスラエルはストリップに入る、人道援助をブロックし続けている。人々は飢え、病院は崩壊し、日常生活は最も裸の戦いに縮小される。そんな瞬間に、石炭のように黒い海が、神話の生き物と共に立ち上がり、騎士に自身を捧げる。それは、メッセージのように読める、あなたたちは忘れられていない。あなたたちは見られている。自然自体が屈して与える。遠い北の森で語られる古いクリー族の伝説がある、深い飢饉の時代に、食料が見つからず、人々が、最も弱かった時、単独のヘラジカが前進して、自身を捧げた獲物としてではなく、神聖な贈り物として、生命が続くための自発的な犠牲。動物の体は栄養だったが、その精神はより大きなもの、人類が崖っぷちにいると記さえ、野生が応答するというメッセージ。同様に今、私たちは、ガザの岸で起こったことを理解できる。ジンベエザメ平和の生き物、孤独な巨人は所属しない海を横切り、記録されたことのない場所へ、必要が、最大の時に岸に到着した。注目を求めてではない。見せ物のためにではない。メッセージとして、またはおそらく肉における祈り、ラダーと、創造物自体から。その贈り物が記憶され、敬われ、世界の良心で、精神的、道徳的に転換点となるようガザの人々が、苦しみだけでなく、 再生の可能性を見るために。